こんにちは、川野ゆまです。今日のテーマはコーヒー屋の産地との関わり方ですね。2個前くらいにですね、産地についての話、どこまで僕らはコーヒー生産のことを伝えるべきなのかという話もしたんですけども、今回はもうちょっとロースターとして生産地生産国とどういうふうに関わっていくのがいいのかみたいな話ですね。買い付けとかそんな話についてです。僕も考えてる途中なんで、ちょっと考えながらに、なっていくかもしれないですけど、いろんな豆の仕入れ方がコーヒーロースターにはありますよね。基本的にコーヒー生豆っていうものってどういうふうに渡ってきているかっていうと、各コーヒー生産国って言われる、赤道付近の標高高いところで美味しいコーヒーは作られるわけなんですけども、アフリカだったりアジアの、インドネシアとか、ベトナムとか、あとは中南米とか、そんなところの生産国にコーヒー農家さんがいて、畑があって、そこにコーヒーチェリーが実ります。で、実ったコーヒーチェリーを収穫するのが収穫期、年に1回基本的にあってですね、収穫した熟したチェリーを精製所に運んでいきます。で、精製所は農家さんにお金を支払ってチェリーを、商品として仕入れるっていうことをやっていきます。自分で精製設備を持っている農家さん、投資をしなきゃいけないんで機械を買ったりする、ある程度リスクを背負ったりとか、お金を、持っている農家さんが精製もできたりするんですけど、基本的には農家さんは収穫するまで、そして精製所が責任を持っていろんな農家さんのチェリーを精製するっていう座組でコーヒーを作ってるところの方が量としては多いんじゃないかなと思いますね。アフリカとかだったらほとんどがウォッシングステーションの名前でコーヒー売られているんで、それはやっぱり、何百何千っていう農家さん、周囲の農家さんからチェリーを買い集めて、それをまとめて精製するっていう流れが多いのかなというふうに思いますね、アフリカでは特に。で、精製所が、コーヒー生飴までにするんですけど、基本的には殻がついた状態のパーチメントという状態で、保存しておいて、オーダーが入ったら、パーチメントを脱穀、したり、あとは脱穀する設備は輸出業者が持ったりするんで、もうパーチメントごと売るっていうこともあったりするかもしれないですけど、いずれにしても輸出を専門にするエクスポーターと言われる業者にその後渡して、売ってエクスポーター、精製所からコーヒー生豆を仕入れてですね、それを、各消費国の商社に、ドカンと売るっていう感じで、商売が回っている。で、日本だったら商社たくさんありますね。昔からやってる商社もあれば、個人でやってる商社もあるんで、いろんな商社さんがコーヒー生豆を生産国のエクスポーターから仕入れて、エクスポーター経由で生産者だったり生成所を知って訪問していいなと思ったところを買ったりみたいな流れも多かったりするんですけど、で、それをその在庫リストをロースターに配って、ロースターはそこからサンプルをもらって、これがいくらで、この美味しさだったらいいなとかっていうのを見て、ロースターは商社、日本のインポーターから仕入れるっていう感じでコーヒー生豆を買ってます。なんでスペシャルティーコーヒーの世界でも、直接農家さんから生豆を仕入れるみたいなことは起きなくて、仕入れるのはあったとしても、精製設備を持っている農家さん、精製所から、コーヒーを仕入れる。そうじゃないと、チェリーの状態なんで。で、だし、多くが商社から、商社の力を経由して仕入れていることになるかなと思います。で、よくこういったスペシャルティーコーヒーの世界にいると、ダイレクトトレードとか、買い付けに行ってきましたみたいな、よく見ますよね。で、一見、何も考えずに聞こえだけで言うとダイレクトトレードいいんじゃないかなって思うし、僕らも一部直接、それこそバリなんかは自分たちの生産所なんで直接買い付けっていうか、自分たちで作ったコーヒーを日本にも持ってきたりはするんですけど、別に直接買わなくてもいいのかなとも思ったりしてはいるんですよ。で、産地に僕らが行くメリットっていくつかあって、で、そのうちの一つが、商社が買う前の、セレクションからコーヒーを、選ぶことができるっていうところだと思うんですよ。それが結構一番の目的で、直接買い付けっていうのがあるのかなって思ったりしてます。もちろんもっと大きいロースターになってくると、安定したクオリティでより、価格も安く仕入れるっていうことがミッションになってくるかもしれないですけど、ある程度の規模までのロースターに関して言うと、商社が、日本のインポーターですね、インポーターが現地のエクスポーターが持っている抱えている生産者のサンプルから選ぶことが多くて、で、 もっと仲良くなって生成所とか農家さん単位と仲良くなったりするインポーターもいて、そうすると、その直接仲良くなった豆を、選んだりするんですけど、まあ、僕らは商社の在庫から基本的に生豆を買うんで、商社のセレクトチョイスに僕らの、まあ豆の仕入れはかなりかかってるんですよ。で、まあ、そこにもっとなんか自分たちらしい味わいの豆を探したいなとか、商社もいろんなお客さんが相手になってるわけなんで、いろんな幅広く豆を仕入れるわけなんですよ。このぐらいの価格帯のこういうフレーバーのコーヒー、ただナチュラルプロセス一つとってもクリーンなナチュラル、発酵感強いナチュラル、あったりするし、ウォシト一つとってもすごい繊細なウォシトがあればドシッと、甘さが乗っかってるウォシトもあれば、なんかこう分かりやすい個性のアナエロビックとかもあったり、いろんな、ね、ニーズがロースターごとにありますよね。それをなんかピンポイントに叶えてしまってはロースターは買いづらいインポーターになってしまうので、やっぱり結構ね広く仕入れることになるんですよ。そうすると一つの方向性を掘り下げるみたいなことは結構難しくて、ラインナップ的には、まあ限られてしまうと、そうすると産地にはもう少しこういうタイプの、例えばね標高高い生成所で作るウォシトみたいにクリーンなナチュラルプロセスもうちょっと増やしたいなと思った時に、それが少なかったりとか、あとはラインナップが他のロースターと被るっていうのを嫌ったりするロースターももしかしたらいるかもしれない。まあ自分たちのが仕入れてきてるコーヒー、自分たちの味わいみたいなところをより強めたいみたいな思いがあるときに、商社さんが選んでいる豆の前のもっと現地のたくさんのサンプルの中から自分が選んで、買ってくるみたいなことがあったり、するのかなと思います。で、まあ、この買い付けをしますみたいなやつ、まあ、僕らくらいの規模もしくはまあもうちょっと小さい規模で言うと大きいロースターになってくるとね、まあ、直接、運んでくることあるんですけど、まあ、商社さんが選ぶのを手伝ってるみたいな感じがちょっと大きいですね。商社さんがに同行してじゃあついでに一緒にこれも買っといてくださいみたいなやつが多分現地に行って一緒にカッピングしてやるやつのかなって思うんですよ。例えばワンコンテナ、あのコンテナで船で運んでくるんですけど、ワンコンテナ大体生豆で18トンぐらい入りますけど、その18トンじゃあ買います、2コンテナ36トン買いますっていう時のじゃあ3トンうちの豆としてこれをこういう感じのを混ぜといてくださいみたいな、一緒に運んでもらうっていう感じで買ってもらう、まあ、買ってもらうですね、正しくは買って運んでもらう、そのチョイスを、まあ、商社さんがやる前に自分たちも一緒にやるっていうノリが多いと思います。でもっと規模が大きくなってくると一部ロースターさんも、生飴の販売とかやったりしますけど、いやいやあの価格的にも自分で船を輸送業者依頼して手配して自分でフルコンテナ18トン買って、例えばそのうちの8トンそのうちの10トン自分たちで使って8トンを生飴として他のロースターさんにお裾分けして販売するとか、そんなことをやっているところもあるかもしれないですね。もっともっと規模が大きいところはもう何コンテナか完全に自分のところだけで持ってきてるとかもあるかもしれないです。そうするとまあ自分で商社をやるっていう感じのノリですね。でそこまでやれば、別に自分で選べたり船を手配したりとか品質を管理したりとか、もろもろ手続きができたりとか、すれば自分で持ってくるメリットはあるんですけど、まあ結構特に品質の部分とあの時間ですよね。今年起きてるのは例えば、まあ、船がなかなか手配できなかったり輸送が進まない、5月に届くはずだった豆が8月経っても届かないみたいなことは全然あったりしてですね、まあ、結構いろんなロースターさんが、なんか今季遅いなとか豆なかなかリリースできないなってことを、悩んだりしてることもあるかもしれない。そのくらい、まあ、このタイミングっていうのは難しくて、それを、まあ、その辺のリスクもロースターが背負うことになるとよりこう難易度は上がるし難しいですよね、輸入ってなると、まあ、このね船手配手続きもそうだし、まあ、なんで、まあ、その時間が遅くなるほどやっぱり品質は落ちていっちゃうんでフレッシュな状態に届かなくなっちゃうんで、この、まあ、僕は考えてるのはもちろんこの18トン以上バンバン生飴を使うぜ、しかも一つの生産国、一つのエリアというか一つの生産国から18トンなわけなんで、アフリカからと中南米からを9トンずつなんてできないわけなんで、18トン、まあ、そのくらい豆がバンバン出ていくってなったら、まあ、価格的にもチョイス的にもロースターが直接仕入れる合理性はかなりあると思います。だけどそうじゃない限りは、まあ、商社さんの力にかなり頼っていて、で、まあ、その一見なんかダイレクトでとか、直接買い付けって思われてる部分もかなり商社さんが 頑張ってる、そのおかげで僕らは美味しいコーヒー提供できてるんだよっていうのはなんかこう知ってほしいなとも思ったりするんですよ。なんでそういう意味では僕のなんかスタンスとすれば、適切なプロを別に適切に挟むべきとある程度思っていて、そっちの方がトータルでハッピー、なるべく安い輸送価格に工夫して、船も陸路も、持ってきてちゃんと送れないように、見張って現地とやり取りを重ねて、品質が管理された状態で、届くようにして倉庫でも温度を管理したりとかして、それで僕たちのものに元に届くのか、ちょっと素人が首突っ込んで、わからないまま、豆を届く、まあ、ちょっと遅れるかもしれないみたいなところでやるのかでいうと、やっぱりそのプロが挟まってくれることで安心して僕らはコーヒーを提供できるし、まあ直接現地に行かなくても商社さんと仲良くなって、いやこういう感じのタイプのコーヒー欲しいんで買ってきてもらえますか、こういうタイプのがあればいくつかサンプル現地から送ってもらえますかみたいなこともお願いできたりするんで、まあ商社さんに僕かなり頼っていいんじゃないかなって思うんですよ。で商社さんと仲良くなって頼ってそこの買い付けで輸送のプロはそこにその部分にもあのその仕事はそこのプロに任すっていうことがいいかなって僕はなんか思ってるんですよね。でもうちょっとなんか僕の個人的な考えを言うと、あんまり買い付けって言葉好きじゃないんですよね。なんかちょっと上からっぽいっていうか、買い付けるつけるってなんだろうみたいな、あの買わせていただくが多分正しくて、彼らが美味しいコーヒーを作ってくれるおかげで僕らは美味しいコーヒーを提供できるんで、なんか買い付けるってちょっとなんかこうなんかね、上下関係がありそうな言葉な聞こえであんま好きじゃないんですよね。だし僕もなんかまあ少ないですけど生産国にいろいろ行くことはあって、生産国行くとまあ楽しいんですよ、めちゃくちゃ。なんかねこのまあこの話は前もしたかもしれないですけど、産地に行って楽しいっていうこの感覚が自分のものだけでいいのかって思うんですよ。普通になんか下手したら旅行になっちゃうじゃんみたいな、この産地に行ってで豆選ぶみたいな、これ別にプロに任して、遠隔でやり取りすれば似たようなことはできるかもしれないけど、行って楽しいみたいな感じで自分が享受することに、なんかお金を使うみたいなのが、もちろんね行く本人からするとめっちゃ楽しいんですけど、からいいんですけど、なんかちょっともうちょっとそれが価値になるような、あ行って行ったからこそできる仕事になったなっていうことをもっと体現したいなと思うんですよね。だから、まあ僕はどっちかって産地に行くのは取材だと思っていて、現地で見てきたことをなるべく、まあコーヒーを飲んでもらう時間が面白くなったり、コーヒーに興味持ってもらうための、まあ冊子だったり、情報だったり、動画だったりみたいなのを、まあ取材しに行く、そのための渡航費なのかなと思ったりして、それがなんか別に買い付けなくてもいい。買わなくても、なんなら買わなくてもいい。とまで思っていて、まあ、このコスタリカ行ったのも別にあの買い付けてはないんですよ。あ、まあ買い付けって言葉あんま好きじゃないっていうので言うと、なんかオーダーしに行ったわけじゃなくて、もともともうあの商社さん経由でサンプルはいろいろ送ってもらってカッピングして、でそのカッピングの結果も商社さんだったりとか現地のメンバーにフィードバックしたりやり取りして、でこういう在庫があるよみたいなのを細かくやって、リモートで、で運ぶ部分はプロに任せて、でどんな豆を買うかっていうのも決まった状態で、それが実際に作られているところを見に行ったっていう感じなんですよね。でまあライトアップって書いた紙が乾燥状の上の豆の中にパッて挟まってて、あこれ君たちのために作ってるコーヒーだよみたいに言ってくれて嬉しかったんですけど、まあまあそういう風に産地は見に行く、見に行ってそれをどうするかっていうスタンスでいいのかなとも思うんですよね。まあ、だからあの話を戻すと、あの商社、まあ、インポーターですよね。インポーターは、とてもまあなんかこう影の立ち回りで、あんまりやっぱりコーヒーロースターとかコーヒーショップとかバリスタが目立つんで、コーヒーを飲む文化の中にいると。だけどやっぱりその根幹は、うん、インポーターがすごい頑張ってるんで、ちょっとそれはね、知ってほしいなとは思うんですよね。じゃあどんなインポーターから買うかっていうのが今後大事になってくるかもしれないし、どんなお付き合いをインポーターさんとさせていただくかっていうのも、ロースターにとっては大事になるのかな。それこそそんな風に融通を利かして、じゃあ今度、この国行ってくるんで、もし欲しいテイストのコーヒーがあれば先に教えてくださいみたいな、それ探してきますよみたいな言ってもらえるくらいの関係性になっていくと、こうやってプロにその仕事を任せていい豆を安定的に仕入れることができるのかなとも思ったりしてます。なんで僕らはこれからまあなんか今年、コスタリカ行ったりエクアドル行ったりルワンダ行ったりしてますけど、産地って買い付けをバンバン直接していきたいかっていうと、そういうスタンスではなくて、あくまで、見たことをみんなに伝えたい、そして 適切なプロに、豆のチョイスを任したいって思ったりしてます、まあ、ちょっと迷ってるのは別に書かなくてもいいかもなんでどっちでもいいんですけど、まあ、豆にどのインポーターから仕入れた、どのインポーターのおかげでこの豆が仕入れられてきてるのかっていうのも書こうかなとも思ったりしてるんですよね。ワインだったら結構あのボトルの裏にインポーターのラベルがあるんですよ。でどこどこの生産者はどのインポーターさんみたいな、でこのインポーターさんいつもチョイスがこういいよなとかっていうのをワイン好きはね多分把握してるんですよね。で別にまあそんな文化になってほしいとも思わないんですけど、まあそれだけがいいとも思わないんですけど、でもなんかこう別にこのインポーターさんから仕入れた豆だよっていうのを別に豆の情報カードとかに書いたりしてもいいのかなと、まあそういうところからなんかインポーターっていう存在のとかその違いとか、努力っていうのもなんか飲む人にちょっと伝わって、あの豆ってこういう風に運んでくるんだ、インポーターっていう存在があって豆が運ばれてくるんだみたいなのもなんか知ってほしいなと思ったりするんですけどね。どういうのがいいんですかね。まあ、そのトレーサビリティっていうところで言うと、もっとなんか図にした方がいいんかな。あの農家さんここにいて、それがここの生成所に渡って、この生成所からこのエクスポーターに渡って、このエクスポーターからこのインポーターに渡って、このインポーターから僕のロースターに届いて今、提供してますよみたいなのがどの豆も分かった方がベストなのかなとか、まあちょっと書きすぎかなとか、なんかちょっとなんかその伝え方も迷ったりするんですけど、まあまあ話戻すと、まあロースターの産地との関わり方は本当それぞれで、で直接買っていくっていうところもいいと思うし、量によってさまざまなメリットがあるし、で行って楽しいっていうことも別にその楽しいでいいとも思うんですよ。別に悪いことじゃないし楽しむべきだと思うんですよ仕事は。なんで結構僕が変なんかなと思ったり、でも最近楽しく産地行くのは楽しくて、こんなに楽しくていいんだろうかみたいな、これはなんか楽しいだけでなんか良くないなみたいな、ちょっと思って、その考えが変なのかもしれないですけど、なんか伝わりますかねこの感じね。なんかもうちょっと、なんか作るのがやっぱ僕は好きなんですかね、だからそういう風に産地に行くっていう時間やお金は使いたいし、チョイスして運んでくるっていうところのこのプロの仕事はとても尊敬すべきだなと、尊重すべきだなと僕は思っているというところです。まあ、よくねその慣れてくるとというか、コーヒー屋の人たちと関係性を持っていくと、あのロースター始めたての人とか、これから焙煎を始めようと思ってる人が、これどこのインポーターから仕入れてるんですかって聞くこともあると思います。でその質問で別に嫌な質問じゃない。でもね、初めての人から初めての初見でそれをガツって聞かれて、あのびっくりする人もいるかもしれないですね、コーヒー屋によっては。だけど 僕は別にそれをオープンにしていい、まあ、なんなら僕はその豆の、あの情報カードに書こうと思ってるくらいなんで、オープンにしていいと思うんですけど、まあ、聞き方っすよね。ここのお店はどのインポーターから、豆を全部仕入れてるんですかとか、あの取引してるインポーターを全部教えてもらえますかとかだとちょっとぶしつけすぎるかなとも思うんですけど、まあ取引先のを紹介するっていうことにもなるんで、ちょっと若干センシティブかもしれないけど、僕はでもそのインポーターごとの努力あってこその生飴だと思うんで、オープンにしたいとは思ってるんですよ。だから別に関係性あればそういう風にインポーターどこですかって聞くのもいいと思うし、僕もよく仲良くなった開業予定の人とか、今度ロースター始めようと思ってるんですけど、最近ね、どの、インポーターいいっすかねとか、ライトアップさんどの辺使ってますかねとかで質問よく聞かれて、答えることも、毎回答えるっていうんで、あのそういう風にそこをまあなんか意識してロースター始める人も多いし、その視点は合ってるなというか正しいなとも思うんですよね。結構今選択肢が多いんですよね。それこそノルウェーの商社、シンガポールの支社の、商社、アメリカの商社の日本の代理店で、日本の個人でやってるような小さい規模のところもいくつか一つの生産国に絞ったりとか、あとコーヒーショップが、この、豆を多く仕入れてきて、それを生豆部門を立ち上げて他にお裾分けしてるパターン、そして昔からやってる大きい商社、たくさんあるんで結構、選択肢多くて、選びやすいけど意思を持って買わないとなんかこう逆に難しいともいるかもしれないですけど、まあなんかそういう恵まれた環境なんで、日本は本当にインポーターがとても多いと思うんで、他の国のロースターさんと話してるとこんなインポーター多くないんで、まあ、とてもいいことなのかなと思うんですけど、まあそこの、関係性、とても大事なのかなと思ったりしています。皆さんどう思いますかね。まあちょっと裏側の話なんであんまりしっくりこないかもしれないですけど、まあまあ何が言いたいかっていうと、インポーター頑張ってるから 美味しいコーヒー日本に届いてるよ、そして日本はたくさんいろんな産地からいろんなうまい豆が届いてる素晴らしい国だよと、だからこそこの仕入れてる人たちとの関係性だったり買い方が大事になってくるよと、そんなお話でした。はい、今日も聞いていただいてありがとうございます。